こんにちは、出口です。
こんにちは、本山です。リサイズFMは本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、もう10月も終わりですよ。
もう終わりましたね、今年は。
今年はもう終わった。
もうね、4級ですよ。
そうね。いや、なんかでも最近ぐっと急にこう冷え込んできて、
ね、いや、ほんと寒いですよね。
なんかさっき出口くんもすごいくしゃみしたりとかしてましたけど。
そうそうそう。
大丈夫ですか？
なんかやっぱ風邪気味ですね、若干。
まあね、季節の変わり目で、なんか急に、本当に急になんか冷え込んだしね。
そうなんですよね、
うん、
しかもうち北向きなんですけど、
あ、はいはい、
あ、この収録してる部屋が、
うん、
めっちゃ寒いんですよね。
しかもあれでしょ、あの DIY したあのウォークインクローゼットみたいな部屋だから。
そうそうそうそう、
エアコンとかもなくて。
そうそうそう、だからストーブつけてますよ。
あ、そうなんだ。いや、僕も最近だから、あの、ずっとちょっと前までは本当に T シャツとハーフパンツみたいな、で、B さんみたいな感じの格好だったんですけど、さすがに寒いなと思って。
秋がなかったですよね。
なんか、秋らしい秋はあんまりなかった気はしますね。
うん。
いや、まあ、そんな月末なんで、まあ、今回はサブトピック。でまあ、いくつかいろいろネタを出しながら話していこうかなって思うんですけど、
はい、
まあ、なんか今週末土日も多く、まあ、いろいろとやることがあって仕事をしたりしてたんですけど、土日ずっと、
うん、
で、まあ、普通に仕事しててもいいんですけど、ちょうどあのデザインシップっていうね、デザインカンファレンスがあったので、まあ、ちょっとそれも聞きながら、うんうん、聞き流しながらやろうかなみたいな感じで、まあ、
はあ、見たり、この土日だったんですね。
あ、そうそうそうそう、見たりしながら、まあ、聞いたりしながら、まあ、作業ずっとしてたんですけど、
うん、
まあ、なんかね、いくつか面白い話もあったりして、なんか例えば、まあ、1日目とかね、みんなの銀行の話、あの実際にね、デザイナーの人が話したりとかしてたのも面白かったし、うんうん、あとね、今日、うんうん、ちょうど今日2日目のやつで、
うん、
なんかこう井口さんっていう、あのね、オリンピックのピクトグラムのアニメーションを作った方、
あ、はいはいはいはい、
の話があってですね、まあ、なんかタイトルとしてはクラフトマンシップの逆流っていう話なんですけど、まあ、これね、なんか割と僕面白いなと思った話で、
僕も結局チケット買ってないんですけど、
うん、
なんかキーノート発表された時に気になってました。
うん、うん、なんか、まあ、どういう話かっていうと、まあ、本当にざっくり一部の話をすると、
うん、
なんかデザインってやっぱりさ、なんかある種こう、なんていうの、自分じゃないじゃないですか。自分の何かを出すってものじゃないですじゃないですか。こう、アートと違って。
うんうん、
だからなんかこう、自分を捨てる必要性があるみたいなところがあるんじゃないかっていう風な部分がデザインにあるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
なんかこの井口さんはなんかそれもなんかちょっと違和感を感じている部分があるっていう言ってて。
うんうん、
で、なんかこう、ある種なんかこう、世界観が大事だとか、こう、なんか、もうなんかそれを超越してなんか無意識的に立ち上がってくる部分に、こう、普遍性があるんじゃないかみたいな話を、まあしてたんですけど、
うん、
まあなんだろう。もう単純にやっぱりこう、デザイン考えるにあたって、異臭だとかそういうものっていうのは自分の中に必ずしもあるものじゃないかなとは思うんですけど、
うん、
まあ結果的にその、それを作り出す人間っていうかさ、それはまあ自分自身であるわけだよね、そのアウトプットする人間っていうのは。
うんうんうん、
だそうなると、完全に自分を捨ててしまうと何かこう、単なるなんか、こう、機能的な箱になってしまうんじゃないかなって思うところがあって、はいはいはいはい、
うん、
だそこになんかある種こう心だとか情熱みたいなものっていうのが、こう埋め込まれないとこう命が生まれないというか、
うん、
だそういう部分が僕もなんかデザインをとかっていう、まあそういうの仕事をしたりとかしてて、まあ感じる部分があったんで、うん、なんか非常にこうそういう話をしてて、なんか面白いなっていうふうに思った部分があったんですよね。うん、
それはなんとなくわかりますね。なんか、
うん、
アプリとか、まあウェブサービスとかでもなんかこの人っぽいなみたいな設計がなんかこう垣間見えたりすると、なんか僕はそれはいいなと思うんですよね。
うん、
なんか、
うん、
まあ、例えばロールケーキのサービスとかって、はいはい、まあ、どれを取ってもこうなんかロールケーキっぽい、まあ、もしくはイノさんっぽい、
うん、
まあ、実際デザインしてる人は違うかもしれないけど、
うん、
うん、ぽさがあっていいなと思う ことは多いですね。
なんかその辺に単純なこう問題を解決するものだけじゃない、こうなんか温かみみたいなもの、うん、みたいなものっていうのがありますよね、やっぱり世界観っていうか、
うん、
うん
うん、
まあ、あとね、これもなんか2日目の話なんですけど、
うん、
小原さんっていう、あのなんだっけ、スーパードライのジョッキ缶、生ジョッキ缶っていう、
へえ、
あれ知ってます？出口があんまビール飲まないから分かんないかもしれない
です、うん、分かんないです、飲まないから
なんだろう、普通のプルトップのその缶ビールじゃなくて、
うん、
そのなんか開ける部分がこうなんていうの、すごく広い、
うん、缶詰みたいな
缶、そう、まあ、そうそう、そう、まあ、簡単に言うと缶詰みたいなやつでこう開けると、しかも開けるとその泡がすごくファーって立つっていう、まあ、ビールなんですけど、生ジョッキ缶っていう、結構これ人気で、まあ、未だにこうなかなか買えなかったりする缶ビールだったりするんですけど、まあ、それの話をしてて、でタイトルとしてはなんかその、なんか生ジョッキ缶のイノベーションの話っていうのをいろいろ話をしてたんですけど、
うんうん、
なんかそういうイノベーションっていうのはどういうふうに生まれるかっていう部分の話をしてて、そのなんかユーザーの声を聞いててもやっぱり生まれないわけですよね、
うん、
なんかイノベーションっていうのは結構常識から逸脱したこうなんか発想みたいなのが必要で、
うんうん、
でなんかだからある種こう、まあその小原さんも言ってたんですけど、その偶然性というか偶発性みたいなものがまあ必要な部分もあって、まあ、それをまあよくセレンディピティみたいな話をすることがあるんですけど、
うんうん、
で小原さん自身もやっぱりいろいろ立ち返ってみたら、やっぱりその偶発性というかセレンディピティ的な部分がすごく大きかったっていう話をしてるんですけど、
うん、
その作る本当に一番最初に作るきっかけになった部分っていうのは、
うんうん、
なんか例えばその泡立つ部分っていうのは結構マイナスな印象としていろいろあったわけですよ、その泡立つっていうのは、
うん、
基本缶ビールってその泡立ったらいけないっていう発想が、まあ、まずあるわけですよ、缶ビール自体に。
はいはいはい。
だから、まあ、そこでマイナスだし、あとなんかね、もともとなんかそれを見たのは、一番最初のやつはなんかね、ペンキ缶っていう話してたかな。なんかペンキ缶で、まあ、ペンキも泡だったらいけないわけですよ。塗った時に泡ができちゃうから、気泡ができちゃうから、
うんうん
うん。で、なんかこのペンキ缶はすげえ泡立って嫌なんだよねっていう、なんかそういう話を聞いたりとか、でその辺からなんか発想がまず一個あったりして、うん、
へー。
で、あとなんか海外のクラフトビールっていうのは、いわゆるなんかその、なんていうの？飲み口が広い。その缶の形状っていうのはいくつかあったりして、事例として、
うん、
でそういうのを見聞きしてるうちに、なんかあその辺をなんかうまく合わせるとなんか面白いものが作れるんじゃないかっていう発想に至ったみたいなところがあるっていう話をしてて、
もともとの出発はどういうモチベーションだったんですか？
なんだろうね、特にまあなんかあったのかどうか分かんないですけど、もしかしたらなんかそういう新しいものを作ろうっていうのを考えてた部分がどっかにあったとか、まあ、企画してた、まあ、ちょっと詳しい話はちょっと分かんないんで、
うんうんうん、
ちょっとあのなんかそのアサヒビールのなんかそれを開発した時のなんかページみたいなのもあったので、それ見てもらえるともしかしたら詳しくなってるかもしれないですけど、
うん、
まあ、ただなんかやっぱりそういうなんかマイナスをプラスにするというか、今まではなんか弱点とか弱みだったみたいな部分をなんかこう強みに変える、あえてその強みにしたらどうなるかっていう発想をするとかっていう、なんかそういうなんかなんていうの、ミーティングじゃないけど、
うん、
なんか話し合いみたいなのもいろいろやったりして、
へ、
なんかそういうふうに開発してたっていう話をしてて、まあ、なんかこれも割となんだろう、なんかアイデアを考えるとかっていうなんかまあ割と根源的な話ではあるんですけど、
うん、
なんか面白い話だなっていうふうに思って聞いてたんですよね。
うん、うんうんうん、
なんかこういうなんだろう、新しいアイデアを思いつくとか、なんかそういうのってやっぱりこうなんかどっからか降ってくるものでもないと思ってるんですよ、やっぱり僕は。
うん、
よくなんか、まあ、僕もよくある経験として、なんかシャワー浴びてたらなんか思いつくとかさ、
はいはいはいはい、
あると思うんですけど、
うん、
あれってやっぱりどっからか降ってくるわけじゃなくて、何かどっかになんか記憶の片隅にあるものがどっかでつながる瞬間みたいのがあるものだと思ってて、
うんうん、
そういう意味ではやっぱり、まあ、なんか小原さんも同じようなこと言ってたような気がするんですけど、なんか普段からさまざまなことにこう興味を持って、
うん、
なんか深く広く追求して考え続けるっていうのが重要だよっていう話をしてたんですけど、
うん、
まあ、やっぱそういうことだよなみたいな気持ちになりましたね、
うんうん、なんか、うん、なかなかこうなんか引っかかってるものがなんか いや、なんか僕の感覚の話なんだけど、
うん、
すげえ引っかかってるものが、なんかそのうちこう繋がってくことがなんかあるっていうか、まあそれがシャワーとか。
う
ん、
そうね。
いきなりふっと現れるわけではないよなって、それはそう思いますね。うん。
ただなんかやっぱりこう考え続けてないとそれって降ってこないっていう部分ないですか？
わかる。
何も考えてないとなんか別に生まれなくて、こうわかんねえなって思いながらずっといると、なんかどっかである何かがこう繋がっていく瞬間があるってい
う、
そういうものだと思うんですよね。
シャワーわかるな。まあ、あと僕寝起きとか、
寝起きは僕一回も体験したことないな。寝起きよりもね、僕寝る前の方があるかもしれない。
ああ、まあそれはね、考えちゃいますよね、寝る前とかね。う
ん、寝る前に思いついて、ああ、やべって思って メモし始めて、なんか寝れなくなるみたいなことはあったかもしれない。
多分寝てないんだと思うんですけどね、寝起きに思いつく時って。
ああ。まあね、結構、そんな感じで、デザインシップ、まあ面白い話もいろいろあって。まあ、ただね、まあ僕、去年は見てないんで、2年ぶりかな、一番最初と、に見てたんですけど、
うんうん、
まあその時も思ったんですけどね、まあやっぱりちょっとね、スポンサー枠がとにかくつまらないなって。
はっきり言いますね。
うん、いや、なんかもうね、見てられないし、なんか聞いてられなくなって途中で僕。
あ、そうなんだ。
なんかね、やっぱそれはね、変わってないなって思って。
僕、去年も見てないな。
うん、
あ、だから物理でやってた時しか見てないな、
うん。
その時はそんな印象はなかったですけど、最近はそうなのかな。
いや、わかんない。僕の求めてるそのハードルが高いっていうだけなのかもしれないですけどね。まあ、でもなんか僕、これね、単純にこう話す人っていうだけの問題じゃないと思ってて、
うん、
そのやっぱり、なんだろう、主催する側の、うん、なんか部分もあるような気がするんですよ。なんか、いやなんかこうなんだろう、最後の今日の一番最後のセッションでなんかこう博報堂の広告やってる人がなんかねいろいろ話してた部分もあったんですけど、
うん、
まあ当たり前な部分でその広告っていうのはこう人を立ち止まらしたりとか見てもらったりとか関心寄せてもらわなきゃ意味がないっていう。出るんで、まあ、まさにそれだなと思ったんですけど、
うん、
そのスポンサー枠が、
うん、
な結局やっぱりただのサービス紹介だったりなんかこうふわっと意識高いっぽいこと言ってるだけっていうことが多くてなんか、はいはい、もう聞いてられないなって気持ちになっちゃったんですけど、
あ、てかスポンサー枠めっちゃあるんですね。
うん、いやしかもそう多いし、しかもだから多いせいかなんかね短いんですよ、設定してある時間が5分10分とか5分ぐらいかな大体。
ああ1スポンサーセッション、
そうそうそうそう、
うん、
だからね大したこと話せないと思うんですよ多分この短い時間に、
うん、
その5分っていう時間にね、まあ、もしかしたらそのなんか5分っていう設計の中で頑張ることももちろんできると思うんですけど、なかなか難しいんじゃないかなっていう気もするんですよね。
あとオンラインでシングルトラックだと余計そう感じるのかもしれないですね。なんか、物理でやってる時はちょっとなんか、なんていうの、外出てなんか誰かと話すとか、なんかできたかもしれないけど。
そうだね。いや、もうだからそれがさ、永遠見せられるわけですよ、こう、5分単位、5分5分で。もうね、それが耐えられなくなって、途中で僕。一回切ったもんだから、それで。切って。もう広告枠になったら切るみたいな感じになっちゃって途中から
めちゃくちゃはっきり言うな。
いや本当、いやでもね、なんかでもそのなんだろう、
うん、
そのこれもだからその運営側の工夫でもっとよくできる可能性も、まあ、あるんじゃないかなっていう気もしていて、
うん、
なんか例えばこれ例えばの案なんで、
うん、
あの多分こうデザインシップ上難しいとかそういうの話もあるかもしれないけど、
うん、
まあ、まずさっきの、 あの5分10分っていうのは短すぎるんで、まあ、もうちょっと長くしてあげるっていうのと、
うんうん、
あとなんかこうテーマを設けてあげたらいいんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
まあ、要はまあこれね別にスポンサー枠に限らずっていうのでもいいのかなって思うんですけど、なんかその今回のイベントのテーマというかそういうの設けてそれを軸にこうみんないろんな意見を言うとか、そうしたらまたさちょっとこの人の意見はどうなんだろうっていうふうにかこう見るなんか角度が違って見える部分があるから、まあ、こう興味持って見えるかなっていう。
まああれですね、なんかこう スポンサードされてる側のこと考えると、きっと会社がスポンサードして会社のお金で、登壇しろっていうふうに、なんかこう会社から言われて、うん、じゃあ会社の宣伝をしなきゃみたいなふうに、まあなるわけですよね、普通に考えたら。
うん、
まあそのなんかこう、それをちょっとこう、自分の発信に変えてあげるっていう話。
うん、そうそうそうそうそう。
うん、
だ結局さ、さっき言ってたさ、その広告は見てもらわなきゃ意味がないっていう部分があって、
うん、
その、そういう部分で、なんだろう、まあ、聞いてる人はほとんどの多くがまあデザイナーだったりするわけだけど、うんうん、そんななんかサービスの細かい話されても、まあ、そんな興味持てないわけですよ多分、
うん、
なんかそれよりももっとあこのなんか話面白いなっていうふうにまず興味持ってもらうっていうことの方がやっぱ重要で、
うん、
でそれをきっかけになんかまあサービスだったり作ってる作り方の話だとかっていうふうに興味持ってもらえればいいわけで、
うんうんうん、
なんかこう順序が間違ってるなっていう気がするんですよね
なるほどね。
うん、まあ、だからその一つとして、まあ、なんかある種一つの、なんかこう、今回のデザインシップのテーマみたいなものを設けたら、まあ面白いかもなとか。
うん。
あとなんかこう、なんかベストスピーカー賞みたいなのを作ったら、まあそれはそれで面白いかなっていうふうに思うし。
うん。
なんだろう。なんかね、やっぱりなんかこう、ちょっとトップダウンっぽい感じがするんだよね、全体的な雰囲気として。
うん。
なんか、みんなで作ってるっていう雰囲気がなんか感じられないというか。
うん。
その辺が、なんか、もうちょっとボトムアップにできる仕組みとして、なんかベストスピーカー賞みたいなの作ると、なんかこう、いろいろな工夫っていうか、もうちょっと下からもうちょっとこう頑張ってみようみたいなものが生まれてくるとか、
うんうん、
あとなんか参加してる側も単純にこうチャットで質問とかしたコメントとかしてるだけじゃなくて、もうちょっと深く参加していける要素ができるかなって思ったりするとか。
うん、まああとなんか、スポンサードする立場の話ばっかしてますけど、まあ、てか僕2年前物理開催の時、うん、会社でスポンサーになったんですよ、
うん、
で去年2020年オンライン開催ですってなると、まあ、やっぱスポンサードする立場としてはちょっとスポンサーなんだろうな、やっぱ露出は減るわけじゃないですか、その物理に比べると、
うん
うん、ってなるとちょっとその費用に対して、まあ、パフォーマンスが合わないだろうなと思ったから見送ったんですよね、
うん、
っていうのはあると、やっぱこうオンラインでの開催となると、やっぱこういかにこう露出するかってなったら、やっぱ喋る時間をたくさん設けるとかになる、
うん、
た結果なんじゃないかなって想像しましたね、うんうん、物理だったらね、なんか喋んなくても出展してるだけで、まあ、ちょっと目に留まったりとか、なんかこうノベルティとかなんかそういう場作りの工夫で印象残ったりとかねするだろうけど、
うん、
オンラインの場合それがないから、どうしても喋るネタ一本のこうなんて、まあ、ある意味こうストロングスタイルでやるしかなくなるた結果、そのモテワさんが言ってる話につながるのかなっていう気はしましたね。
まあ、その辺もなんか もう一工夫二工夫、
うん、
なんかいろいろできそうな気はしますけどね、
うん、
単純にそのさっき言ったように話す枠だけじゃなくて、うん、なんかもうちょっと面白いことできないかっていう部分、
うん、
まあなんかでもさ、最近そのなんだろう、別にあのデザインシップに限らずさ、
うん、
IOSDC とかドロイド会議とか、
はいはい、
まあいくつかそういうカンファレンスみたいなのがあったりしますけど、うん、まあ大体コロナでオンラインじゃないですか、
うん、
でなんかオンラインのそういうカンファレンスって、まあ大体こうだからあれですよね、まあ、ライブなのか収録なのかで、まあ、動画で見るって感じじゃないですか、
うん、
画面上で見るっていうか、
うん、
で多分その場所には基本的にそのオーディエンスはいないっていう、
うんうんうん、
だからなんかね、やっぱりそういう状況でのプレゼンテーションっていうのが日本人は下手くそだなって思うんですよね、
うん、
これね別にあのスポンサーに限らずの話なんですけど、
うん、
みんな、まあ、上手い人ももちろん中にはいて、
うんうん、
でなんかいろいろ僕も分析してみたんですよ。何がこう良くないんだろうなっていうふうに、
うん、なんかこの話どっかでしてませんでしたっけ、何回か前
したかな、
うん、
わかんない。いやなんかね、やっぱみんなね、あの目線がなんかカメラ目線じゃないんだよね、
うん、うん、
まあオーディエンスがいないからっていうのはあるかもしれないですけど、多分その自分の映してるスライドのばっか見てるわけですよ、
うん、うん、
だからなんかこうちょっとずっと目線が下の方にずっとあって自信なさげな感じに見えて、
はいはいはい、
なんかこうあんまりこううまく伝えられてない部分っていうのがあるかなと思ってて、なんか僕は最近あのフィグマのスキーマもちょっと見たりとかしてたんですけど、うんうん、 やっぱりさ、あのスキーマで話してる人たちはさ、めちゃくちゃこうカメラ目線でさでこうボディーランゲージとか表情だとかなんか抑揚をすごくつけて話してるから、
うん、
やっぱなんか全然違うなって思うんですよね、その辺。
まあ国民性もあると思いますけどね。結構フィグマのあれは教育番組みたいな感じでしたよね、なんかこう、
うん、まあねあでもね、中にはね、本当に一部の人だけど、そういう風な話し方というか、なんか、そういう感情を込めれてる人もいて、なんかその人たちはね、今日のスポンサーの人も一人そんな感じの人がいたんですけど、
うん、
中にはそういう風なことができてる人もいたので、なんかやっぱりなんか結構これって、もう単純なそのプレゼンテーションとかっていうのとまたちょっと違うからさ、やっぱり、
うん、
ある種特殊能力だなっていう風にもちょっと思ったんですけど、
うん、
まあでもなんかそういう能力もなんかつけないといけないのかなっていうふうには思いましたね。
うん。いや、本山さんがはっきり言うから僕はバランス取らないといけなくなっちゃうじゃないですか。
いや別にバランス取らなくていいと思う。別にあのだから。
いやまあ僕見てないからね。見てないから何も言えないって、
うん。いやなんかまあ、はい、うん。全部が悪いとは思わないですけどね。なんかちょっと僕的にちょっと厳しかったっていう。
なるほどね。
はい、
はい、個
人的にだからそうそうそうだ見てる人にとよってはね、なんか全然あの面白い話だったっていう風に言う人も多分きっといるだろうしね。
うん、
うん、
じゃあ次僕言っていいですか。
うん、
まあすげえ小ネタなんですけどなんかいやデザインシップの今のあのセッション一覧見てて、あグッドデザイン賞とコラボレーションしてるんだっていう風に、
うん、
思って、でなんか僕もグッドデザイン賞発表されてたから、なんかこう、どういう会社がもらってるのかなと思ってこう流し見てたんですよね。でその時になんかたまたま目に留まったのが、なんか J リーグのこうナンバー、あの背番号、
うん、
それの VI をこうデザインし、あデザインシステムとして、まあどういうルールでやっていくかみたいなのを決めたみたいなのが、まあ受賞していて、
うーん、
あこんなんやってんだと思ったのと、そのプロデューサーがタクラムの田川さんたちで、デザイナーがコンタラプンクトっていうあのデンマークのだったかな、
うん、
デザイン会社というかだと思うんですけど、
うん、
なんかこういう最近確かタクラムがなんか清水エスパルスっていうあの静岡の J リーグのチームのロゴのリブランディングを確かやってたんですよ。で、それも結構なんだろう、やっぱ会社のこうロゴのリブランディングと違って、やっぱ、うん、チームのエンブレムのリブランディングって多分サポーターから多分めちゃくちゃいろんなこと言われると思うんですよね。
うん、
その会社以上にこう思いを込めてる人が多いと思うから、なんかこう長年にわたって、はいはい、でそこに対してこういかにこうサポーターに説明会を開いて、いかにこう意見を取り入れて、でもデザイン的にはちょっとモダンにこうリデザインするみたいなことを、なんか広報サイトとか作ってすごい丁寧にこうやってたんですよね。
へ、
そうそうそう。で、まあそれは確かタクラムの別の方がやってたんですけど、
うん、
で、まあ多分そのなんか延長なのかな、わかんないですけど、その裏事情は。で、今回 J リーグ全体の多分あナンバーの VI のデザインを、まあ、やって、多分今回でグッドデザイン賞を取っていたっていうのを たまたま見つけて、うん、なんか、まあ、僕もともとサッカー好きなんで、まあ、こういうリーグ全体の VR デザインにもこうデザイン会社が関わってるんだっていうのはちょっと面白いなと思って。
なるほどね、うん、いやこれ大変そうですね。もう聞いてるだけで大変そうです
ね。まあ、ナンバーに背番号にね、こうあれこれ言う人はそんなにいないかもしれないけど、まあでもやっぱ背番号ってこう競技をする上でもすごい大事な要素だと思うし、
うん、
選手その中継の時も大事だし、選手同士もね、ナンバーをマークしろとかそういう風に、コミュニケーションしていくと思うから、そういうねピッチ上の見え方とかテレビ上での見え方とか、まあデザイン性とかなんかそういうのをね、こう担保する仕事はなかなか、あ、こういうの、こういう仕事は日本でもあるんだなと思ったっていう。
なんかあれだね、僕でもそもそもリーグ全体で統一してるんだっていうことに知らなかったんですけど、今までは統一してなかったってこと？
僕もね知らなかったんですけどね。でも確かにそんなに各チームバラバラ の印象ではないから、もともとなんか多分あったんじゃないかな、
うん、まあ、なんとなくはあったのかな。
うん、
まあ、これもある種一つの、まあ、デザインシステムガイドライン的なものも含めて実際のフォントとかに落としつつ作ったっていうデザインの例ってことですよね。
うん、でまあおそらくこれが各社に、各社っていうか各チームになんかこうルールがあって、で各チームはそれぞれでこうね、うん、あのユニフォームのデザインが違ったりとか、スポンサーのロゴが入ったりとか、うん、選手の名前が入ったりとかすると思うんで、まあなんか一種のデザインシステムですよねこれも。
うん、
うん、
なんかでもあれですね、書体がTTF 形式バリアブルフォントってあるから、バリアブルフォントを作ったんですかね。
おお、本当だ、
うん、
見てなかった。本当ですね。まあでも確かにそうだよな。そのなんか背番号でね、例えば中継のテロップを作るとか、まあありそうだし、うんうん、確かにバリアブルフォントの使いどころとしては、
まあ、そうだね。まあなんかその載せる箇所、単純に背中だけじゃなくて、例えば腕にもしかしたらつけたいとかってなったら、うん、まあ、大きさによってウェイトをどうするかっていう問題は発生するしね。
ありそうありそう。
うん、
まだあんまりないけど、こう海外だと3桁にする人とか、なんかちょっとなんだろう、ちょっと変則的にする人とか見たりするから、うんうん、
なるほど。
その選手が選べる、選手とチームが選べるから基本的には。
うんうんうん。まあ、なんかでもここにも書いてあるけど、世界基準のレギュレーションに準拠するっていうような、そういう部分もあって作ってるっていうところなんですね。
あ、そうなんだ。じゃあ、うん、FIFA とか全体でなんかレギュレーションがあるのかな。
うん、いやこれ本当に大変そうですねそうやって見てると。
確かにそうだよね。
そういう部分も、そういう部分の制約もありつつ、その表現としてそのファンとかっていうのを納得させなきゃいけないとか、
そうそうそう、
そのクラブのオーナーも納得させなきゃいけないとか、なんかものすごい方向から攻められる感じの、
うん、
M っぽいデザインですねこれは。
確かにそうっすよね。クラブがこうね、うん、世界大会とか出るときもあるだろうからそういう時のレギュレーションもあるんでしょうね。うん、
いや大変そうだな、
うん、っていう。
じゃあそうだな、僕からはじゃあまた今回はプロダクトの話1個しようかな。
うんうん、
最近あのまた DJI が新製品出したんですよ。
おお。
その名も DJI Ronin 4D っていうものなんですけど、
うんうん、
まあ、これはね、まあ、基本僕らが関わることはないと思うんですけど、なぜかというと超プロ向けカメラ、シネマカメラみたいなものなんで、
うん、
なんか同じものではブラックマジックがね、あの100万、100数十万ぐらいのものとしてしますけど、はいはいはい、まあ、これも同じぐらいの価格帯の100万レベルのシネマカメラで、8K、6K っていうなんか2種類出すらしいですけど。いやね、これがね、めちゃくちゃすごいんですよ、多分。あの、まだ、僕も実機触ったとかそういうことじゃないから、
うん、
あの、いわゆる情報、出てる情報からだけで、あの、見てる部分がありますけど、なんかもう、うん、DJI の技術を全部詰め込んだみたいな感じのカメラで。
レーダーが入ってるんだ。
あ、そうそうそうそう。そのね、ピント合わせるのにレーダーが入っていて、
うん、
それでがっちり合わせられるとか、あとなんか、うん、まあ、DJI って言ったらやっぱジンバルじゃないですか。
うんうん。
で今までだいたい三軸とかだったんですよね。
うん、
でそれにさらにこう縦揺れ、いわゆる歩いてるときと、歩いてるときってなんか絶対縦揺れちょっとしちゃうじゃないですか、自分、うん、人間自身が、
うん、
でその縦揺れを抑えるためのなんかこうもう一個軸を追加して、
へ
ー、まあその 4D っていうのは多分ある種その四軸っていう意味の部分の 4D だと思うんですけど、
うん、
でさらにこう強化する、その揺れを安定化させるっていう機構を作ったりとか。
うーん、
あとねこれがねすごいんですけどね、あの DJI ってドローン作ってるじゃないですか、
うん、
でドローンって、まあ、遠隔なわけですよね、
うんうん、
で遠隔でその撮影してる映像を手元で見ながら、まあ、操作できたりするわけですけど、
うん、
その技術を使ってこのカメラもそれを搭載して、その撮影してる映像っていうのを遠くに飛ばしながら、まあ遠くで確認、それを映像を確認しながら撮ることができるっていうものが、技術が搭載されてて、でなんか一応技術的にはその半径6キロかな、
おお、え、それは何？半径
6キロか。
Wi-Fi 的なものではないってこと？
あ、そうそう、これね、多分 Wi-Fi 的なものっていうよりは、多分こう DJI の特殊技術なんですけど、伝送技術なんですけど、
うんうん、
その半径6キロぐらい、6キロぐらい、半径なのか分かんないけど、6キロぐらいの範囲で、1080p60fps の映像を遠隔モニターに送れるっていう。
へえ、じゃあなんか中継みたいなことができる。
中継、まあでもただ単純、なんていうか、こう、で、しかもそれをこうバッテリーを搭載したカメラでこういけるから、
うん、
カメラマンが自由にこう歩き回れるわけですよ、バーって。
うんうんうんうん、
で、それを遠くの方で、こう、なんていうの、まあ、監督なのかディレクターみたいな人がこうチェックしながら、どうこうの指示したりとかできるとかっていう、
うん
うん、まあ、そういうようなものになってて。
だからカメラ単体で生、なんだろう、生配信みたいなことをこう小規模にできるっていうことか。
まあまあまあ、そうですね。だから、その、すごく、カメラ自体の機動性っていうのがものすごく上がると思うんですよ、この技術って。
うんうん、
で、さっきの、なんていうの、4D の、4軸のジンバルも合わせて、
うん、
ものすごいカメラが動き回って撮るっていうのを、ものすごく意識された、その、カメラで、
うん。
これはね、本当に DJI が今まで培ってきたいろんな技術っていうのを、ここに全部詰め込んできて、最強のカメラ作ったった、みたいな感じの、やつなんですよ。
しかも意外になんかプロ向けにしてはこう小型っていうか、なんかこう、
あ、そうそうそう、それもねすごくこだわってるって言ってて、
うん、
なんか軽量化してすごく、なんかこの4軸ジンバルを搭載してるものに関してにとものっていうか、同じラインナップにしてはものすごく軽量化して小さくしてるっていう言ってて、
うん、
だからそれもある種この機動性をすごく高めてる部分であるんですよ、
うん、なんかテレビカメラとかに比べるとなんか片手でも持てそうなぐらいのね、
まあ、片手はね、
片手は多分
こう かなりムキムキの人じゃないと結構きついと思うんですけど、
うん、持たないと思うけど、まあでもそれぐらいの小ささですよね、これ、
うん、これはね本当にすごい、多分本当すごいと思う。
まあでもこれは買うことはないだろうね。
僕らが買うことは絶対ないと思うけど、
うん、
ただこのカメラは本当すごいなと思いましたね、このスペック見てるだけでも。やばいっすよ。
DJI って何から始まった会社でしたっけ？
DJI 多分ジンバルあたりから始まったんじゃないですかね。
あ、そっからか。
一番最初って。
それをドローンに転用したっていうこと。
とかじゃないかな。ちょっと僕もあんま詳しくないから分かんないけど、多分最初ジンバルとかから始まってんじゃないのかな。
すごいな。
いや、これはね、すごいなと。まあ、ちょっと予想してたんですけど、なんか、DJI が新しいの発表するっていうので、いや、うん、そろそろブラックマジックのあのシミラカメラあたり攻めてくるのかなって思ったら、本当にそれが来て、めちゃめちゃすごいの来たから。これはやばいっすよ。
ちょっと買ってみてくださいよ。
いや、買わない。絶対買わないよ。
買ってみてくださいよ。
高すぎる。ちょっと買ってみるっていう値段じゃないからさ。
会社で買ってみてください。
いやいやいや、会社でも同じだよ。ちょっと買ってみるって値段じゃないから。
まあ、DJI はドローンから始まったのかな。
あ、ドローンからなんだ。
ウィキペディアを見る感じ。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ、でもドローン自体がね、結構、そのジンバルも含め、ジンバルと、
ま
あ、
カメラも、
ね、モーターとかの、まあ、機構の安定性と、まあ、カメラと、あと伝送技術と、まあ、いろいろ詰まってる。
うん、
デバイスですもんね。うん。いやー、これは、ちょっと、専門家の意見を聞いてみたいですね、これ。本当に。
なんか、こういうのでね、テレビとか映画とか撮ってる人の話とか聞いてみたいですね。
いや、なんか結構さ、今の地上波も含めて、テレビとかって、普通にアクションカムさ、まあ、DJI のやつだけじゃなくて、なんだっけ、GoPro とか、
見ますよね。
まあ、普通に使ってるじゃないですか、今だと。
使ってる。うん、
こういうのも普通に普及していくのかなってちょっと思っちゃいますよね。
ね、結構なんだろう、テレビ制作の人が作ってる YouTube とかも案外こう、うん、ね、それこそなんかたまにDJI のなんだっけ、オスモポケとか使って撮ってる、うん、
はいはいはい、
中継とか撮ってるようなの映像も見たりするし、
ありますよね。なんか普通にキャスターとか芸能人、
そうそうそう、
キャストに持たして撮らせてみたりとかね、うん、そういうのありますよね。うん、これはちょっと期待というか、なんかね、DJI ね、まだもう一個、なんか、数日中に新しいの発表しようとしてて、ちょっとそっちも気になってるんですけど、多分配信されてる頃には、 このポッドキャストが配信されてる頃にはもう発表されてると思うんですけど、
むしろ DJI が映像を作んないのかな、なんかこうこう DJI の技術を全て使ってこれができますみたいな。
いやでもね、僕ちょっと次あるんじゃないかなと思うのは、
うん、
あのね、映像編集ソフトだと思うんですよね。
ああなるほどね。
ブラックマジックはそっち側が結構強い部分もあって、
うん、
もしかしたらそのソフトウェアの部分も今後その DJI は狙っていくんじゃないかなって僕は思ってる部分があるんですよね。
でも確かにオソモポケット持ってますけど、アプリよくできてて使いやすいから、なんかちゃちゃっと編集するのに結構便利ですよね。
はい。いやだからなんかそういうプロ向けの映像ソフト、映像編集ソフトっていうのも今後開発していくんじゃないかなって僕はちょっと思ったりしてますね。
それはめちゃくちゃありそう。
うん。
じゃあ次いきますか。
はい、
ちょっと気になったサービスなんですけど、
うん、
UX ピンっていうプロトタイピングツール昔からあると思うんですけど、
うんうん、
それが UX ピンマージってやつをこう発表していて、
ほう、
でこれが結構なんだろうな、前デザイニングウィズコードの回でこうフレーマーの話をしたことがあったと思うんですけど、
うん
うん、これはなんかリアクトコン、この UXP マージってやつはなんかあの LP を見る限りはこうリアクトコンポーネントを出来屋のものをいくつか用意してそれを組み合わせて、まあ、モックを作るみたいなサービスっぽくて、
うん、
デザインリアクトベースのデザインシステムと簡単に同期が取れるというか、そのモック上のものが、
うん
うん、だからまあ常にこうデザインリアクトで作られたデザインシステムが常にアップデートされていたら、なんだろう、うん、この間のフィグマの回の話じゃないけど、まあ、シングルオブトゥルースな状態が作れて、でそれをもとにデザイナーもしくはそれ以外の人たちも、まあ、モックを作り始めることができるっていうような、まあ、ツールみたいですね、うん、デザイニングウィズコードの回で話してたことと割となんか近しい製品が出てきたなと、まあ、思ったっていう、まあ、ただまあ、おそらく UX ピンだからデザインツールってよりは Mock がどっちかっていうと重きを置いてんじゃないかなと思っているんですけど、うん、まだちょっと問い合わせしないと使えないんで使ってはないんですけど、
まあでもフレーマーと同じ感じじゃないんですかこれは。
いや多分そうだと思います。
だよね、
うん、
まあ、フレーマーも同じようにコードベースのコンポーネントって作って、それをまあ使えるわけじゃないですか、うん、それと同じような感じですよねきっと。
基本は一緒だと思います、
うん、
でそのただフレーマーの場合は、
うん、
まあ、デザインツールなんで、まあ、より高度なことができるっていうようなことだと思うんで、こっちはどっちかというとパーツを組み合わせてモックを作るってところに重きが置かれてんじゃないかなっていう。
あ、なるほどね。
なんかイメージX コードの、なんだっけ、ストーリーボードだっけ、
はい、
に近いのかなと思って、あれもこう、iOS が用意されてる、その UI コンポーネントをこう、
うん、
ドラッグ&ドロップでこう組み合わせて、まあなんか場合によってはなんか、なんだっけ、名前忘れちゃった、あのプッシュをつないだりとか、なんかできるじゃないですか、うん。うん。まあなんかそれみたいな雰囲気なのかなと見てるんですけど。
なるほど。
うん、だから今後こういうのが増えてくるのかなと思って。
うん、
うん。
なるほどね。
うん、
まあ、こういうのも、まあ、また進んでいきそうですね。コードベースの。うん、
だからようやくこう実装とね、デザインを、まあ、そのシングルオブトゥルスの状態を作って、行き来しやすくするみたいなツールが、うんうん、まあ、Figma もこの間そこら辺強化したいみたいな話してたし。
うん、うん。まあ、だからそういう意味でも、やっぱりなんかよくさ、デザイナーがこうコードを書けるようにすべきかみたいな話って、
はいはいはい、
まあ、ちょいちょい上がってくるけど、まあ、書けるようにするべきかどうかっていうよりも、うん、なんかちゃんと理解できるかどうかっていうのは重要な気はしますよね。
うん、なんか
ある程度こう仕組みとして理解しておけるかっていうか、
うん、まさにFigma のスキーマのカンファレンスで桑本さん、 Figma の、
うん、
が言ってたけど、そのストラクチャーデザインみたいな話だと思うんですよ、そのコードを理解するってことは。
はい、
うん、だ僕は全然そのプロダクションレベルのコードをデザイナーが書ける必要があるかと言われると別にそんなことはないと思うんですけど、
うん、
うん、だけどこうデザインする上でもこう まあ、例えばアプリがどういう、こう構造で成り立ってるかとか、
うん、
うん、ウェブがどういう、ね、構造で成り立ってるかっていう、ストラクチャーの部分は理解っていうのは必要になる、なるっていうか、もう うん、なってるんでしょうね。
そうだよね。
うん、
じゃあ、そろそろ今月の仮想通貨の話いきますか。
今月の仮想通貨
今月の仮想通貨どうですか。なんか結構これは完全に投機的な話ですけど、うん、なんかだいぶ今は注目されて、何でしたっけ、ブロックチェーンが ETF に対応したっていう部分があって、なんかそれで注目浴びて、まあ、イーサリアムつられて伸びてみたいな感じがありましたけど、
ね、9月はもうなんかね、いろんなこう悪いファンダがめっちゃでニュースが出て、こう例えば中国が全面的に禁止する
とか、ね、うん、そうだね、
まあ、結構下がってたんですけど、今月はでかなり上昇して、値段的には
確かあれだよね、前回のなんかトップラインというか高値を更新してたよね。
あ、更新してきました、
うん
うん、イーサリアムもビットコインも、
うん、
イーサリアムまだかな、うん、ビットコインは超えましたね、ね、ドルでも円でも、うん、
うん、
でやっぱそれのきっかけになったのがビットコインの先物の ETF が承認されたっていうもので、うん、まあ、それによって、まあ、こうよりプロの人たちのお金が、まあ、入ってくるんじゃないかっていうふうに言われてたりとか、うん、そうね、うん、しますね。
今までなんか確か US の方で先物と ETF が何回かこうチャレンジしてたんだけどうまく通ってなかったんだけど、それがなんかダダッとこう最近承認されて通ったみたいな、
そうそうそう
そう、そういう話でしたよね。確か
7年越しだか8年越しだかになんかようやく第1号承認が出たみたいな、うん、だからこれまではなんか出る出る言って結局出ないみたいな、こう、はい、そんな感じだったらしいんですけど、まあでも今回はあくまで先物の ETF らしくて、だからなんか本番は現物の ETF が承認された時が、まあ、よりこう、
あ、まあそれはそうかもね、
ムーブメントが来るんじゃないかっていうふうに言われてますね、
うん、まあ、確かにでもこれは普通に資金が流入しそうな感じはしますよね。
そう、あとなんか、うん、ビットコインってやっぱ現物を買うってなるとアドレスを管理するとか、それをアドレスなくすともうどうしようもなくなるとか、うん、誤送金するとか、いろん な投資商品としてはいろんな問題があるから、うん、まあ、それが ETF で承認されると現物を持たなくてよくなるから、まあ、そこでこう、うん、よりこう一般層にも広がるんじゃないか、投資対象として広がるんじゃないかっていうふうな話がされてますね、うん、
そうだね。
あと NFT の方はまあちょっと一段落したかなみたいな感じですね。なんか、
うん、
で流れとして面白いなと思うのは、まあ、相変わらずツイッタージャック・ドーシーがこう、
はいはい、
NFT というか、まあ、ブロックチェーン全体に熱心なんですけど、
うん、
なんかこうツイッターの中の人がプロトタイプを公開してて、
ほう、
まずなんかねツイッターの投げ銭みたいな機能最近入ったじゃないですか。
あ、入りましたね。
でそれがどうやらもう日本でも一部公開されてるらしいんだけど、
うんうんうん、
ビットコインのアドレスを登録できるようになったらしくて、
うん
うん、だからビットコインで投げ銭ができるようになったらっぽいんですよね、
うんうん、
でそれに加えて今なんか開発中って言われてるのがツイッターのアバターに NFT を使えるっていうような、自分の持ってる NFT をアバターにできるみたいな。
へー。
でそのプロタイプをね、なんか中の人が公開してるんですよね。
うんうん、
で、NFT を使ってると、自分のアイコンの右下の、なんだろう、公式マークのとチェックが入るけど、
はいはい、
まあ、それみたいな感じで、なんかイーサリウムマークが入
る。ああ、ちゃんとこう承認されたものですよって、あなたの所有が承認されたものですよっていう、なんかマークが
出るんですね。そうそうそうそう。で、今も結構 NFT って、なんかこう、アバターになるような NFT が結構人気だったりするから、
うんうん、
こう、自分が持ってる、っていう体でこう NFT をアイコンにしてる人は結構いるんですよね。なんだけどこの機能が入ってくるとむしろこうイーサリアムマークがついてないとあれこの人なんか単に画像コピーしてこうやってるだけなんじゃないかなみたいな、はいはい、こう自分の信頼にもつながってくるというか、で逆にこうなんか有名人がこう名前も知らないこう NFT をこうアイコンにしてたりすると、
あ、
なんかこの人が買ってるんだみたいな感じで、
なるほど。
うん、だから結構なんかいつだったかな、2月ぐらいにアタモスウィンドウと NFT って話をしたと思うんですけど、なんかその時にあの時はまだ NFT がちょうど盛り上がり始めみたいな時で、なんかこう 自慢できるとか重要なんじゃないかみたいな話をしてたと
思うんだけど、はい、まあ要はなんか今はなんか市場に流入してマーケットでまあ売買はするんだけど、なんかその所有してるっていうだけであって、なんかそれをアウトプットするというか、なんか見る機会とっていうか、なんて言うんだろうね、
そうそうそう、
そういうの機会がなんかまだないよねっていう話
をしてたよね。そう、買ったものをまあなんか物理デバイスで見るとか、うん、あるいは他人に自慢するとか、
はいはい、
なんかね、それこそメタバースみたいな、うん、そのデジタル空間の中で、例えば VR とかでなんか自分の NFT 持ってるアイテムとかを自慢するとか、はいはい、なんかそういうことができるとさらにいいかもねみたいな話をしてたと思うんですけど、うん、まあその一つかなと思ってて、まあ、ある意味 Twitter って空間の中で NFT これを持ってるぜみたいなのが、まあ、一個ステータスになるかもしれないし、うん、それによって NFT 自体、アート自体の価値も上がるかもしれないしっていうので、うん、これは面白いなと思っているっていう、うんうん、っていうのと、まあ、あと日本国内だと結構、まあ日本国内だけじゃないか、全体的にやっぱこうアマからプロが参入してきたみたいな感じの雰囲気がしてて、 NFT に関して、うん、例えば日本だとポケモンカードとかのイラストを描いてるイラストレーターの人が1枚絵が600万円で NFT で売れたとかね、いや結構なんかプロの絵師みたいな人がどんどん入ってきてるっていうのが最近の状況です ね、 なんか先月とかはね、なんかこう、自分の子供に書かせたものに高値がつきましたとか、
うん、
なんかそういうのが、まあ、2番線時3番線時で出てきたりとかしてたんだけど、まあ、徐々に徐々にイラストって意味でもプロが参入してきてるし、まあ、あと NFT 自体も音楽の NFT っていうのが出てきて、
うん、
なんかそれは単なる URL が NFT になってるんじゃなくて、イーサリウムっていうチェーン上でもうフルオンチェーンっていうんですけど、オンチェーンなんだろう、イーサリウムにも音楽データも乗っかってるみたいな、まあそういう NFT が出てきたり、まあ、やっぱそういう、まあ、オンチェーンの NFT はあの高尾さんのジェネラティブマスクスとかなんかそういうのもあるんですけど、うん、まあやっぱ作る難易度は圧倒的に高いんですよね、
はいはい、
なんかこう単なる画像の URL とかをとか ID とかを NFT にするよりははるかにやっぱ難しくて、
うん、
なんかやっぱそういう NFT っていうトークンを作ること自体もプロ化というか高度化が進んでるっていうのが、うん、ここ最近の流れかな。
なるほどね、
うん、
そういう感じになってくよねっていう感じになってきましたね。
まあね、なんかまあ何でもそうですからね、うん、YouTube はもうそうだし
、うん、
うん、ちょっともう、まあ、あとの話はアフタートークに
回します。あ、でも、うん、NFT も一段落したって感じなのかな、じゃあ、うん、
なんかバブル弾けるのかなと思ったんだけど、弾けてるわけじゃないんだけど、
はい、まあ、
ちょっと、うん、一段落って感じ。
まあね、ちょっと現実世界っていうと、まあ、どれも現実世界なんですけど、そんなんだろう、普通に日経だとかね、うん、US の方の経済状況も最近なんかまた不安定な部分はちょっとあったりするから、まだ動向が ね、
うん、
ね、なんかあの中国の不動産バブルの崩壊あたりからちょっとどういうふうに向かっていくんだろう、うん、まあ、多分長期的に多分こう下がっていくトレンドに入っていくんじゃないかって言われてますけど、
うんうん、
ちょっとそのあたりの影響がブロックチェーンとか、まあ、仮想通貨のあたりにどういうふうに響いてくるのかっていうのはなんか僕は気になるなと思って追ってる部分ありますね、うん、
まあ2ヶ月3ヶ月以内にはなんかまあ一旦冬に入るみたいなことはあるんだろうなとは思いますけど、
うん、
まあ今はちょっとなんかその踊り場みたいな感じで、
そうですね、
冬季的には盛り上がってるって感じですね。
はい、まあじゃあちょっとイベント紹介コーナー行こうかな。
はい、
そうですね、僕あの先月アフタートークで紹介したあのルール展行ってきましたよ。
うん、おお、行ったんすね。
はい、
どうでした？
ルール展ね、面白かったけど、僕一番面白かったのはルール展にボードゲームのデザイナーのオインクゲームスの佐々木さんっていう方が、
うん、
そのルール展の作家として参加してるんですけど、
うんうん、
そのどういうもんなのかなってちょっとワクワクしていったら、
うん、
入り口にあってですね、もう、
ほうほう、
入ってすぐというか、なんで入ってすぐなのかっていうと、うん、そのルール展を鑑賞するルールっていうのをこう自分たちで決めるというか、っていうなんかコーナーみたいなのがあってですね、
うん、
うんうん、
どういうものかっていうと、なんかこうスタンプがいっぱい置いてあるんですよ。
うんうん、
で、パンフレットをもらえて入場すると、
うん、
で、そのパンフレットに2つだけそのスタンプの中からなんか適当に選んで押せっていうふうにあって、
うん、
で、それを押すと、まあ、2つルールが課されるわけですよ。
お
鑑賞するためのね。
あ、それは人によって違うんですか？
だからその、どのスタンプを押すかによって変わります。
ああ、選べるんだ。何を押すか。
まあまあ、見て選んでもいいんだけど、まあ僕友達と行ったんですけど、うん、まあなんか見て選んじゃうとつまんないから、お互いのやつを適当になんか見ないで押そうぜっていうふうに言って。
はいはいはい。
それでなんかまあいろいろ、例えばなんか僕のやつね、確かね、禁止マークがあったら指をさせとか、
お
鼻歌を歌えみたいな、そういうルールだったんですけど。
へ、
まあなんかそういう、なんかそこね、結構面白かった、なんかその鑑賞のルールっていう部分。
じゃあみんななんか、なんだろう、なんでこんなことやってんだろうと思ったら、実はルールがあったみたいな。
そうそうそう。
そういう感じの。
そうそうそう。まあね、まあ、ずっと通して守、それを守ってる人がどれぐらいいるのかはちょっとわかんないですけど、まあでもなんか、そういう、単純に鑑賞するっていうだけじゃなくて、そういうルールがあることによって、こう、鑑賞の仕方とか、なんか面白みっていうのが変わるっていう体験だなっていうふうに思ったんですよね。
へえ、面白い。
うん、それ面白かったな。まあ、他にもね、展示してあるものとか体験する部分で面白い部分っていっぱいあったんですけど、まあもう確か、ルール展は、まあ、もうちょっとやってるのかな ?11 月の28日だから、11月中もちょっとやってるんで、まあ行ってみるとまた面白いかなと思うんですけど。
混んでました？なんか、TikTok かなんかですげえバズってて、なんかこう、うん、若い人がたくさんいるみたいな話だったけど、
ね、若い人いっぱいいたわ、確かに。で、なんかね、今、どこも結構、事前予約制っていうのが多くて、
うんうん、
その、こういうイベント系のものって、
うんうん。
で、人数も多分制限されてるんだと思うんですけど、
うん、
で、まあ、このルール店も事前予約制なんで、まあ、だから、そんなめちゃめちゃ混んでるっていう状況ではないけど、まあ、でも、人は盛況でしたね、なんか。
なるほど。ルール面白いですね、そういう。うん、
で、ね、ちょうど近くにってわけじゃないな。近くに神秘があるんで、国立新美術館が。
はいはいはい。
庵野秀明展も行ってきたんですよ。
おお。
いや、庵野秀明展はね、めちゃくちゃいろんなものが多くてね。
うん。
なんか人によっては数時間かけて回るっていう人もいるらしいんですけど、多分マニアみたいな人は。
うん。
でもね、それぐらいめちゃくちゃいっぱいなんか展示されてて。
原画とかですか？
そうそう、原画とかもあるんだけど、そのなんだろう。単純に庵野秀明ってなんかこう、いろいろ仮面ライダーとかさ、ウルトラマンとかそういうの好きじゃないですか。
うんうん。まあ、これからやりますもんね。
そうそう、そういうもののなんか模型とか、なんか子供の頃集めてたものとか、そういうのが全部バーっていっぱいあるんですよ。
へぇ
ー。だからなんかね、すげえいっぱいあって。
あ、そういう収集し、自分が収集したものも展示してあるんだ。
そうそうそうそうそう。本当になんかいろんなものが、なんか置いてあって、まあ、昔アマチュア時代に書いたものとかももちろん、あるし、
なんかね、
エヴァンゲリオンのやつとかっていうのもあったりするし、トップを狙いの台本とか、なんかいろいろあったりしましたけど、これはこれでね、すごかった。あと、あれだ、出口くん見たか分かんないですけど、なんだっけ、庵野秀明のなんか、ドキュメンタリーみたいなのあったじゃないですか、プロフェッショナルか。見ました？
いや、見たいけど、見てない。
あ、見てないんだ。いや、なんかね、そこでね、新エヴァンゲリオンの、なんか作ってる時にどういうふうに考えていったかっていうの部分で、なんかすごく街全体をなんかミニチュアセット作ったみたいなシーンがあったんですけど、
うん、
なんかそのミニチュアセットもあって、なんか多分ファンの人はすごくたまんない空間だったんじゃないかなって思いますけど。
シンゴジラとかもあったんですか？
シンゴジラも確かあったかな、うん、シンウルトラマンとかもちょっとあったりとか。
そういえばこの間ちょうど新仮面ライダーのなんかティザー動画みたいなのが出てましたね。
出てましたね。庵野秀明展も12月の中旬くらいまでやってるんで。
おー、へー。セットだといいですね。
あ、そうですね。セットで本当に近くからささっとどっちも行けるって感じでよかったですよ。
うんうんうん。
まあ、あとはね、もうちょっと有名どころ行くと、うん、バンクシーって誰展っていうのがあるんですよ。これはね、僕も行ってないんですけど。
これってずっとやってません？なんか。
そうそう、夏ぐらいからね、ずっとやってるんですよ。12月の5日までやってるんですけど。
へぇ。
東京の天王寺寺田倉庫でやってるっていうので、僕もちょっとまだ見に行ってないんで。
お、天王寺なんだ。
そうそうそう、見に行きたいなと思ってて。
なんかね、僕2年ぐらい前に、2年だっけ、2、3年ぐらい前にあのオランダに旅行したことがあったんですけど、
はい、
その時になんかどこだったかな、なんかアムステルダムの、ちょっと名前忘れちゃったけど、なんかそこでバンクシー展やってて、多分同じような作品が展示してありましたね。
へえ。
そこもなんかオランダの若者がめちゃくちゃいた。デートスポットみたいになってた。
へえ、
うん、
まあ、確かにちょっと面白いかもね、そういう、
うん、
若い人にとっても面白いようなものなのかもしれないな。
あともともと僕あのクックパッドの UK のオフィスがブリストルにあるんですけど、
うん、
ブリストルってバンクシーの出身なのか、なんか、まあ、はい、バンクシーの絵が普通に あるんですよ、なんか街中にいっぱいいろんなところに、うん、でなんか窓からなんか逃げる人みたいな、なんか結構有名な作品を、
はいはいはい、
うん、見たりしましたね。
いや、これはちょっと行ってみたいなと思ってるやつですね。まあコロナも明けたんで、
ちょっと開けたのかな、
開けてないか、緊急事態宣言が終わったってだけか、
うん、
まだ
そうっすね。だから天皇、まあ、倉庫なんだ、へえ、変わった場所でやるんですね。
ちょっとね、あと2つぐらいちょっと紹介したいんですけど、
うん、
これはね、岡本太郎美術館って知ってます？
うんうん、
川崎市、まあ、川崎市って言ってもね、登戸駅の近くですよね、確か、
うんうん、
にある美術館で、僕もだから狛江市も隣だから、
あ、
たまに自転車でこう何回か行ったりとかしてたことあるんですけど、
うん、
そこでね、今ちょうど開催中の展覧会として、戦後デザイン運動の原点、デザインコミッティの人々とその奇跡っていうのがやっていて、以前にオリンピックのデザインの話した時に、なんかそれ系の話をちょっとしたかなと思うんですけど、
うん、
なんか割とそこのオリンピックだとか万博のあたりって岡本太郎も結構絡んでるから、
うん、
多分その辺でこういろいろとなんか展覧会がやってるんじゃないかなっていう風なところだと思うんですけど、
うーん、
ちょっと面白そうだなと思って、これもまあ僕はね、すごく近所、まあ、近所っちゃ近所なので、ちょっと時間があったら行こうかなと思っていて。
ああ、ちょうどなんかグッドデザイン賞の G マークの話とかあるのか。
うん、まあ、これもね、なんか興味があったら、これいつまでだったかな。これも
1月16日までって書いてある、
ね。そうそうそう、結構やってるから、なんか割とまあ冬っていうかね、今月、うん、来月、12月と、まあ、暇があれば行ってみてもいいのかなっていう。
岡本太郎美術館って、登戸が最寄り？なんだ。
登戸だったかな。でもなんかね、その辺ですよね、確か。
行ったことないな。
向こうが丘遊園とかになるのかな。最寄り駅としては。まあ、あんまり来ないですよね。
うん、行かないですね、そっち側は。
あとは、そうですね、もう一個、なんか、現代日本のパッケージ2021っていうイベントがやっててですね、
うんうん、
3つのパッケージ、まあ、デザインですかね、コンクール、受賞作品を一堂に展示っていうので、結構ね、これも僕、最近、その、なんだろう、サンセットセラーズっていう、まあ、ワイン売ってるやつとかで、うん、まあ、パッケージとかラベルのデザインだとかっていうのをいろいろやることも最近あるんで、
うん、
面白そうだなと思ってちょっと行ってみたいなと思ってるやつで、
うん、
なんか展示内容としてはジャパンパッケージングコンペティションっていうのと、
うんうん、
あと日本パッケージデザイン大賞2021っていうのと2021日本パッケージコンテストっていう、まあ、3つのそのなんていうのコンクールの受賞作品がなんか展示されてるっていうことで、
うん、
まあ、非常に興味深いなと僕は思っていて、まあ、これもね12月5日までやってるんで、非常に見てみたいなと思ってるんですけど。
場所は？
場所はなんかね、凸版印刷のとこなのかな、なんか印刷博物館っていう
ところ
があるらしいですけど。
水道橋か、あ、違うか、後楽園かみたいですね。後楽園ですね、うん、
ですね。これはなんか入場無料なんで、割と気軽に行けるんじゃないかなっていうのと、割とそのコンテストの受賞作品だから面白いのが多分いっぱい見れると思うんですよね。
うん。さっきのあの冒頭のナバミールの話とかも、それもパッケージングのなんか賞を取ってたりするんですかね。
ああ、どうなんですかね。ちょっと僕は分かんないですけど、
うん、
まあでもあれも一つのパッケージの形ですもんね。
うん、面白そう、うん、
うん、っていう。まあね、他にももうちょっと僕気になった部分あるんだけど、結構一番って言わないか、トップクラスにまあ選んだもの、最近気になってるイベントはそんな感じですかね。なので、うん、まあなんかね、最近だからさっきも言ったけど、なんだろう、結構予約、事前予約が必要だったりするっていうところが多いんで、
うん、
まあなんか庵野秀明店はね、東京のやつだけ唯一、その当日券みたいなのが、まあ空いてれば買えるみたいな感じで買えたりしたんですけど、
うんうんうん、
まあそれでもやっぱりなんか時間を指定しなきゃいけなくて、何時に入る会とかっていうのがあって、なんかそういう感じなんで、まあもし行こうって思ってる方は、多分ちょっと調べてから行った方が良いかなと思いますけど。
まあ逆になんか予約できるといいですよね。なんか展示見るときは。
あ、まあね、それはありますね、うん。なんかすごい混んでると嫌だしね。
そうそうそう。
はい。
なんていうか、結構全体的にやっぱ年末感がありますね。なんか、小物のこう、なんか展示とかになってくると。あ、
そう。そうね。やだ、なんかまだ年末感感じたくないな、僕。いや、まだなんかやることいっぱいあるんだけどな。年末になりたくないな。
あと2ヶ月ちょいだって。
いやー、ちょっと頑張っていこうって気持ちになりましたね、また。はい、じゃあそんな感じですかね。
はい、じゃあ残りはアフタートークということで。
はい。リサイズ FM のご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグリサイズ FM でツイッターにつぶやくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズ FM は毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信してますので、よかったらチェックしてみてください。あの、アフタートークも YouTube で配信してますので、よかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。